はい、じゃあ行きましょう。カセット館。
はい。
あ、どうぞ。じゃあ自己紹介。
はい、私ですね、こちらにも書いてあります通り、VHS ですね。ビデオ、今はもう無きと言ってもいいぐらいの、ビデオテープで の、はい、専門でオンラインのレンタルで運営しているカセット館と申します。はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、金沢映画祭の三平画館 で、
ね、
毎年、ご出演いただいております。
限定的なレギュラーみたいな。
そうですね。
出させていただいておりますが、
とても助かっております。そんな後藤さんは一体2014年どんなベスト10ムービーを選んだでしょう。は
いはい、時間とか大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。
はい。はい、したらまず第10位ですね。
はいはい。
いきなり反則で申し訳ないんですけど、
はい、
第10位、新世紀エヴァンゲリオン劇場版。新世紀エヴァンゲリオン劇場版エア真心君への新宿ミラノ座リバイバル上映。
なるほど、これ90年代ですよね。
そうですね。97年の映画
で閉館するにあたってやってた、ね、
はい、そうですそうです。新宿の駒劇場の前にある、ミラノ座という映画館ですね。もう50何年
インターステラー見に行きました、
はい、あそこが昨年の末で閉館をしてしまいました。
500円で見れたやつですよね。
あ、そうですそうです、ね、でなんか最後の1週間ぐらいで荒野の7人とかタワーリングインフェルノとか
E.T. とかやってましたよね。
そうそう、 E.T. と
か男たちの
時をかける
人やってました。探偵物語とかってました。さまざまな映画をやっていて、僕も何本か見たんですけれども、うん、まあ、その中で一番、まあ、ちょっとこうグッときたというかですね、まあ、当時このエヴァンゲリオンの劇場版は普通にビデオで見て結構その時擦れてたので、なんだこれって
思
って
なんかエヴァがいっぱい出てくるやつですよね。空から飛んでくる、
あ、そうです、ね、白いエレキングみたいな、
はい、これテレビシリーズの24話で終わるんですよ。テレビは25話と26話
あ、そうですね、テレビシリーズ
であり作り直したみたいな。
次です、24話でテレビが終わって、
あ、パチパチの後なんですか。
25と6を劇場版
で、
本当はもうやりたかった最終回みたいな感じでやっていくと、
24話が繋がってるわけじゃないですか、
うん、まあ、当時見たっきりですけど本当につまんなかった印象しかないん
で10年経ってみると
どうでした。
いや、素晴らしかったですね。
そうなんですか。で
この映画の結構後半の方が、なんか主人公の心理描写みたいなのに入ってきて、はい、で、こう実写のパートとかが出てくるんですね、は
い、
でそこで映画館の客席が映って、
ね、って
エヴァを見に来ている人たち、うん、お前らだよみたいな風に映ってしまうんですけど、
お前ら気持ち悪いだろみたいな映し方ですよね
でそこの映画館のパートの撮影したロケ場所がその新宿ミラノ座
なんです。あ、そうか、だからか、
はい、ある意味その、まあ、ファンからも聖地みたいなふうに言われているところがあったりしましたので、そういう意味でもちょっと感慨深いものがあったので、
なくな
るんですね、よかったなというところですね。でこの新宿ミラノ座の、まあ、リバイバル上映とか何本か見たんですけど、全部のほぼ全部の映画が始まるときと始まった後に拍手、拍手で始まる、
楽しいですね。
私のファンタスティック映画さん
エヴァだけは最初は拍手だったんですけど、最後拍手なかったんですシーンってしたもの
が
あった
。どういうことですか。みんなげんなりしたんですか
げんなりしたんです、やっぱり、ね、もう当時と同じように
あ、本当に最後きついですからね、これ
だ、それも含めてのリバイバルみたいな感じだったので逆に考え深かった。
気持ち悪いでした
っけ。あ、そうですね。あの新宿君が女子中学生のアスカちゃんとか言い始めて、気持ち悪いって全否定されて終わるっていう、
ひどいですからね。
この映画はですね、はい、
一本も見てないから分からないですけど、
なるほど。
だからまあ、10位
は、ね、
エヴァンゲリオンという、ね、新宿ミラノ座の閉館が10位みたいなもん
で、なるほど、なるほど。
事件的な話
ですね。ある意味の歴史を含めて10位
と。でもいろんな人がやっぱり言ってて。
ですね、はい、
あんまり、ね、ないですよ、村上さんの思い出が。
そっか、僕もそうなんですよ、ね。
そうですね、
見たと思うんだけど、何見たか思い出せない。
実はあそこよりも僕、日劇で、銀座にいたんですよ、とね。日劇ばっかりって、
ね、そっか、
一番でかいのは日劇なんで、頭の中
グレードランナーとのリバイバルのディレクターズカットは見た気がするんです
けど、ね、それを最終版を見ました、ディレクターズカット。
普通の上映では、ザ・レイド2ですね、極道。あれ見たのが、ミラノ最後でしたね。
はい、え、大きいところでやってたんですか。
あ、2の方ですね、地下の、はい、2番目に大きい方、ただあの看板がザ・レイド極道でタイトルなので、うん、新宿の歌舞伎町のど真ん中に堂々と極道の看板が出てるっていうのはすごいなっていう
外国映画だけど、
まあ、歌舞伎町も丸くなりましたから
ね。丸くなりましたね、はい、
一応ぜひ開発してますから
ね。
で最後の日に上映された E.T. を見たかったんですけど、見れなかったんです。
混んでてですか。
そうです。はい。
これやつすごかったですよね。
はい。1時間前ぐらい行ったんですけど、もうあの満席で立ち見でも入りきれないから、もうあの終了です。
裏の目
です
。500円にすることないのになって
思いました。そう、1000円でも全然見てたんで、絶対あの興味ないいいやみたいな暇なかったりしてると。
うん。
まあ、全席指定じゃない映画館がまた減っていくのも
本当大嫌いなんで。松田松竹は指定じゃないですよ。
まあ、まあ、2番館
の映画座はね、映画座が指定されるとと腹が立って
ますね。シアター系、ユーロスペースとかまだあれはあれですよね。
ねえ、しかもね、東方シネマズはね、モニターで見せてくれないので、席を。
うん、
そう言うから、
あれやりづらいですよね。
すごく気持ち悪いんです
よ。早く紙一枚あって、このどの辺がいい
ですか。
でもこれ、この横に人いますかっていちいち聞かないといけないですよ、ね、
ね。やっぱね、この列で空いてるところどこですかって聞いて選ぶことしてますよ。
でもたまに、そう考えても、そこのカップルを2人座らせるための並びをしてたりとかして、うん、1人で行くときの片身の狭さが。
確認しないといけないのがめんどくさくて。
まだ全然空いてんじゃんみたいな。あれみたいな。
早く変え、システム変えるやと思います、
ね。もうあれだけは投資の一番悪いところだ。あれは変えるわけだ。
そういうような形での、
はい、
まあ、いろんな、まあ、事件を
含めて。劇場も含めて、
はい、ジュラの座も含めて、
ね、ジュラの座という。
はい、第1位はミラノ座っていう感じ、はい、
でもあそこ席が硬くてお尻だけがありましたよ、インターステラ
ーミラノ座意外とね、狭い椅子が良くないんです
よ、そう
長いとね、
暗い
です、その後ユナイテッド行ったらふかふかですごい良かった
、猫が良くなった理由がそこなんですよね、
なるほど、
椅子が良くないです、
はい、じゃあ第9位いきましょう、
はい、第10位はですね、
ベイマックス、
あ、ベイマックス、
はい、こちらでした、
なるほど、
いいよ、
僕はストレートにいい映画でしたね、
は
い、
やっ
ぱりオタク王国の話だったのは良かったですよね、
そうですね、その
全員オタクなんですよ。で主人公が飛び級で超頭いい少年なんですけど、うん、大学に行くんですよね。でそこは完全に工科大学で、もうその数学オタクとかばっかの集まりなんですよ。
うん、
で普通ああいう映画だったらそういうなんかオタクをバカにするジョックスみたいなキャラクターとか一切出てこないんですよ。
そうですね。はい、みんなすげえ。
敵の社長ですらみんなオタク好きですからね。
主人公から主人公親身になってくれる家族から敵から全てがそういう科学者だけで構成されているようなオタクのファンタジーみたいな、科学者オタクのファンタジーみたいな形で良かったんですよね。でその助けてくれる仲間たちの大学生もみんなオタクなんですけど、うん、オタクのままなんですよ、ね、
あ、まあでもあれ舞台が日本みたいな国だから、
ね、
日本はこうじゃないかみたいな、
そう、あるかもしれないですね、ちょっと幼いような、
原作は東京なんですよ、
あ、そうなんですか、だから東京はオタクはバカにされない、
天国であるっていうイメージから作られたっぽいのはあるんで、
そうです、
まあオタクに関して悪いイメージがないのかもね、
きっとある、そうですね、そういううがったような部分がなかったりするので、だからその主人公は14歳で他の仲間たち大学生なんですけど、どう見てもみんななんか全員も童貞で少女みたいな感じで、ね、幼さがあるんですよ、ね、
そうですね、
男女とキャラはいろいろいるんですけど、一切恋愛感情になったりとか全くないんです
よ、本当だ、
ミスターインクレディブルって映画で、
はいはいはい、僕は大好きですよ、
長女のちょっとこう暗い感じのなんかいたんですけど、女の子がで、なんか男子にもこう声かけられなくて、こう奥手な感じだったんですけど、冒険を通して成長して、なんか最後髪型変えて自分から声かけちゃうような、肉食系みたいな感じになっちゃって終わるっていうので、非常に僕は憤慨したんです
けど。そんな覚えてないですよ。
で、ベイマックスは一切みんなもう童貞少女のまま終わるっていう、そこがすごい
良
かった。まあ、でも実はまあ裏では、ハニーレモンだけは実はやってるんじゃないかとか、いろいろ。
まあ、そうですね、そういう話は出てますから、ね、そういうの、ちょっと。
不良少女みたいな人
ですか、あ、じゃあ、じゃあ、不良少女じゃなくて、
細い方。
カーゴオタクみたいな。
メガネの。
重かったさんみたいな。
あ、なるほど。
でも、ゴーゴーの方は、言ってますけどね、彼女がどう、
あ、だからちらちら言ってますよ、はい、
長女言ってるんで、
言って
ないわけでは、
多分嘘なんじゃないのかって
虚勢を張ってると、
そう、そこはね、額面通り受け取っちゃいけないんですよ、
普通の
いけないことはないです
よ、別にそれがないだけで
自由ですね、
青春はだそういうのがあるんですけど、そういうのをあえて一切排除してるっていう、はい、もうオタクのファンタジーっていうところがベイマックスは良かったですね、
なるほど、
はい、
宣伝良くない
です、まあでも僕は好きじゃないんですけど、やっぱ最後のロケットパンチで泣い、ボロボロ泣いてしまいます、
はい、
ロケットパンチ泣きがあります
よ、ね、そうですね、そこで一番ねグラッとくるんです、
うん、ですね、ちょっとドラえもんの都市伝説の最終回みたいな感じを思わせるのがあったんですよ ね、 すね、あのドラえもんがちょっとぶっ壊れちゃって、のび太が直そうって言って科学者を目指すみたいな、
宿題やってる、俺ね、あの話全然好きじゃないんですけど、あの今ファンが
作って
る、あ、そう、勝手にファンが妄想のやつなんですけど、は
い、ラストとか全く納得いかないですけどね、そうドラえもん直ってねえじゃん、
タイトルが良くないんです
、
現代がビッグヒーローシップスっていう、
そうなんですよ、
ヒーローものだって前提で、
もともともヒーローものって前提なんですよ、
全然だとね、
ふわふわしたなんか、
そう、
はい、マシュマロマンとかなんか氷みたいに思わせて、
うん、
思わせてと勝手にあのミスリードなんですけどね、
いや、勝手に思わせてますよ、勝手に思わせてるやっぱ宣伝が、
これもね、前日たんで今後彼らがレギュラーで活躍していくっていう感じのまんま終わり、
原作がちゃんとありますから
ね、あ、そっか、
原作はそういう、
原作は本当にマーベルコミックのキャラクターの世界なので、だから X-Men のキャラとかで普通に共演とかしてる
んですよ、
あ、そうなんですよ、
マイナーなだけで、日本人が主役なんでマイナー
マイナージャパニーズチームみたいな位置づけなんですね。でそれは全部取っ払ってベイマックスは完全オリジナルの別個の、うん、
日本以外でもヒットしたんですか。
大ヒット
ですね。めっちゃ大ヒットでみんなもう。
もともと向こうだとベイマックスじゃなくてビッグヒーロー6のヒーローものだと思ってみんな見に行ってるんで、あんまその流れでヒットした、
ね。なるほど。
エンディングでもなんかすごい泣きの。ストーリーって日本人の愛の、
まあ、まあ、日本版だけなので、ね、
そうですカップロかったですね。
デートムービーとしては
最高でしょ、
ね。僕は南くんと見に行き
ました。気持ち悪い。私がオタクと見に行く映画のハ
ードルは間違ってない。
メジャーにしたっていう点では素晴らしい。
そうですね。はい。実はオタクファンタジーだったっていう、そういう映画ですね。
はいはい。
はい。
それじゃあ第8位いきましょう。
先ほどの方もテーマが変わるんですけど、
キックアス、ジャスティスフォーエバー、
ジャスティスフォーエバー、
上半期のベスト10には僕も入れてました。
そうか、
はい、これ僕一作目が全くダメだった、は
い、あれそうなんですか、はい、それで2がいいっていうのはどういうことですか。
原作を読んでるんですけど、
そうか、僕の原作読んでますよ。
原作と一作目の話ね、一作目の原作と映画って全然違うんです
よ。違います
よ。
暗い話なんです。
大雑把に言ってしまうと、一つだけ重要点は、原作の主人公は童貞のまま終わるんです。
な
る
ほ
ど。まあ、映画では してるんですよ。
はい、
その彼女みたいなやつと、要するにくっついて映画は終わるんですけど、原作では完全にもう拒絶されたまま、そこが悲しくてよかったんです。
ニコラス・ケイジの設定自体が違いますもんね。
全然違いますね。はい、妄想なんですよね、完全な感じ。
そうですね、確かに。
その本当に映画では元警官で、なんかこう追いやられて復讐だとか言ってるんですけど、っていうことを吹聴してるだけの頭のおかしい人だったっていうのが原作なんです。
コミックオタクなんですよ、単なる。
そうです、ね、で娘はそれを信じ込ませてたってひどい話
ただ何のスキルもないのに鍛えてた娘を。
そうです、ね、頭おかしいだけです。自分がヒーローになりたいがためにそれをそのまま娘にもやらせたっていうだけの最低の話だったんですね。
まあ、その原作も無理ありますけどね。どうやってそんな鍛えたんだっていうのは、ね、
亀田一家のお父さんみたいな
殺人鬼ですかね、育てるの。
まあ、亀田親父でもプロボクサーですから。
あ、そっか。
ジムありますからね。ジムないんですかね、ヒーロー
その。そうなんですよね。
っていうところで、一作目はダメだったんですけど、2は割と原作に沿ってるような形で、非常に。
2も原作あるんですか。
あ、ありますよ。はい。
結構長いですよね。
あります、あります。はい、で、3も原作っていうのはアメリカで出てて、まあ、公約はされてないんですけど、それも、まあ、映画化されるかされないかって話だったんですけども、
2はいろいろ納得できなかったですけど、
2はね、結構楽しくて、好きは好きですよ。
純粋に面白かったですね。ちゃんと原作4人になってきて、
全然途中から乗れなかった。
どこら辺がですか。
とにかく集めてる自家製ヒーローは、はいはい、ね、弱いやつらなわけですよね。
は
い、
そうです、そうです。
で最後の戦いも、絶対勝てるわけない
のに。まあ確かにそうですね。で敵はプロです
よね。だからこれはダークナイトライジングのラストと一緒で、はい、だったらゲリラ戦とかやり方いろいろあると思うんですけど、真正面からわーっていくっていうのはやっぱ作劇上雑だとしか出ない、ね、ないと思うし、あと最後のキックアスじゃねえや、何でしたっけ、ヒトガールが戦うムキムキ女も、はい、ね、素手で戦うじゃん最初。
で
も、もともと1作目からあの子は素手より武器で戦うのがすごいから、最初から武器で戦えばいいのになっていうのが、
そういうアクションがいっぱい出てきますから。
そうそうそう。だから一回素手で任せて追い込まれてっていうのをやりたいがためにやってるように
見えちゃう。相手が素手だと素手でやりたくなるんですよ、強いものは。
ヒーローだからね。
それは、それは言わないと。
ボスのね、例のダディの教えと違うんです
よ。
勝つためには何でもしろって言ってたのに。
そうそうそう。
急に。パニッシャー的な。
関係ないんだって言ったのに、急になんか正々堂々とやられるのに。ダークナイトはね、陽動作戦ですから、
あ、
正面から行くのがですから、あれ、陽動作戦って正面からぶつかる理由がないの
か、まあ、テンションが上がっちゃった。
なんか、ヒーローをやりたいがための、あれをファンタジーとして見る分には楽しいと思う、
ね、そうですね、
思います、あれは。
っていう意味で、なかなかやっぱり、1が非常にがっかりした分の反動もあって、2のジャスティス・フォーエバーは、良かったですね。ジムキャリーのなんか大佐みたいなキャラクターはもっと活躍してくれたら良かったんですけど、
うん、ジムキャリーだって全然分かんなかった
全然そういう顔してますね、はい、ちょっとこう右翼気違いみたいな感じあいつのキャラがもっとこうなんか はい、膨らませてくれたらよかったなっていうのがあったんですけど、はい、
まあ、それだけ楽しかった。単純にあとアクションシーンがやっぱりよくできてなかったっていうのがあります
ね。そうそう、ちょっとアクションがワンワンの方よりダサいんですよね。
なんか工夫が全くなかった
です。音楽の使い方とかもワンとのが、撮り方とかそういう演出とかでやったら圧倒的にワンと面白いんですけど、うん、本物のストーリーの展開としてワンは許せなかったので、
はい、それはあります
よっていうところですね。
僕の寄生獣がそうですから。
あ、僕でも逆でさ、僕映画版見てから原作見たんで、はい、原作もこんなに追い込む必要あるのかなって逆に思っちゃったんですよね。
どっちが先なの、多分僕も映画見てたら、ね、映画ありきで考えるんですけど、先に原作を読んじゃったから原作ありきになっちゃってるって、そこだと思うんですよね。
永遠の問題ですね。
一応分けて読んで映画版と楽しみはできるんですけどね、できるんですけど、どっちが好きかっていうのがどうしても分かってしまう。
はい、
いや僕
は
あの暗い話とか好きなんですけどね。
だからその1でも最後に主人公はあのバズーカ砲でマフィアのボスを殺すじゃないですか。だから一応仮にも主人公が人殺して終わるわけですけど、そこに対して一切音がめがなく
終わるって、
そこがヤクザはいくらでも殺していい
じゃん。そこはね、ちょっとね、
殺人の工程みたいなところ、ちょっとね、人があらしょうがないと思うんですよ。子供だし洗脳されて
る。でも俺人があるもあんなに日常に普通に戻っていいのかなって、これさっき言ったね、あの小泉さん選んでレッドファミリーのラストにもね、ちょっとねあるんですよ。相当ひどいことをちょっとやっちゃってんだけど、こんな風に、まあそれがある種十字架を背負ってみたいな話だったらいいんですけど、
最初はね、
そうですね、そうですね、
確かにそれはね、
あれがもうちょい膨らむかと思ったら、意外と見捨てられていってしまったので残念だったな。さっき言った真ん中がダメだった。前半はねそれが濃いんで、あ、ワンをちゃんと引き継いでんだと思ったんですけど、ジャスティス出てきたあたりからその暴力肯定感がどんどん出てきてしまって、それは乗ってっていいのかなっていう引き感が出ちゃったんですね。
暴力の連鎖と面白い描いてますからね。自分の父親が殺されて、こっちやってみたいなっていうところで、だからちょっとテーマがちょっとこう、
そうなんですよ、ちょっとだけずれてっていうのは
ありますね。でも純粋にやっぱり楽しかったのと、やっぱりクリス・グレイズ・モリッツが、結構やっぱりより美しくやっぱ成長したところは
16歳ですか。イコライザーでも出てました。
出てましたね。
でもでっかくなりすぎた。でっかくなりすぎた感じが
太めが出てきてしまった。
あれだからあのキッカースの方がたまたま背がでかくて、
はい、
体でかいからまだちっちゃく見えるけど、そうそうそう、実際結構でかいじゃん。
でかいですね。ヒットウーマンですからね。ヒットがあるっていう。
あのちっちゃい子がすごいアクションするっていう面白みが若干なくなった気がします。
11歳がやったのが良かったんですけど
ね。
じゃあそろそろ
第4人
で喋ってるから
、はい、もしかしたら一昨年だ
った
ら申し訳ないですけど、
はいはい、ワーワーで見たい。第7位は
泥棒は幸せの始まり。
泥棒は幸せの始まりはね、ワウワウで見ましたよ。
メイサマッカーシ
ー、そうそうそう、すっごい面白かった。
一昨年したっ
け、
私は去年ワーワーで
見たのを見
たんですけど、
あのデンジャラスバディ僕見たの去年ですよ確かに、
はい、
うん、デブスのメリッサ・マッカーシー、
面白かったですね。ジェイソン・ベイトマンが出てて、はい、でセス・ローゲンじゃない方のセス・ゴードン監督がモンスター上司とか撮ってるんですよ、はい、コメディ映画ですね。あの身分証をパクってこうかあのクレジットカードが使いまくる、
そうそうそうそう、
ゲームの詐欺師の女みたいなやつがいて、でも実は結構かわい
そう
な
んですよ。そう、カード詐欺の先の男とロードムービーになっていくんですよ ね、
そうですね。
でもそのロードムービーになる必要あるかっていう、ちょっと構成が、
まあ、最初
強引なんですよね。
強引な
無理やりその女を連れてきて、なんか自分は被害者だって証明しないと仕事クビになっちゃうみたいなのあるんですけど、割と結構強引なところが、うん、飛行機でピュンと来れるんじゃないのかな、いろいろ
警察行けよって思う
時はあるね。ダメだって
話は。あ、そうか、そうか、あります、あります、確かに。
警察には行っても門前払いされたんだ。
警察だと州をまたいじゃん、ね、ダメだっていうのを一応ごまかして、でもクビになるから連れてこいっていうのは、
ねえ、
そうだったら写真だったり、映像で今だったらいけんじゃんと思うことも。
友達で使うね、その共同
生活。無理やり連れてこいっていうのが、ああ、そうか、まあコメディーだしなっていうのは。
そこで少しずつ何回もこう寝泊まりとかも、あのホテル泊まりとかもあったりとかして、少しずつ育んでいくっていうところ、あの、川崎さんのあの、なんちゃって家族で、一泊で終わっちゃったっていうところが、はいはい、その、ドラマ幸せが始まりだと結構、まあ、 何日か、
そうですね、1週間ぐらい行ってたんじゃないですかね、
1週間やり行為で1週間ギリギリなんで、
で少しずつ結構時間があるので、その中ドラマありつつ少しずつ関係がこう構築されていくってところがあったので、1日2日で終わる話じゃないっていうところも、
まあ、人数がね2人だとやっぱそういう、ね、濃く描けます
よ ね、 そうですね、
まあ、本当にね、はい、クズなんですよ女が ね、 ね、もう性格悪くてもう嘘ばっかついて
虚言癖があるって
、そうだけどね、すっごい精神がタフで、一切めげたり弱音吐いたりしないってところがね、すごい気持ちいいんですよ。
必殺技がね、地獄好きって
やつ、そうそう、
追い込まれると地獄好きで逃げる
ぶっちゃ以来です
ですから、デブの女がぶっちゃネタをやるっていうところに笑うぐらい大きいんですけど、撮影の仕方が良くないんですよ。ぶっちゃ好きのいいシーンがね、全く撮れてない。
橋本真也みたいに撮らなきゃダメだ、
スタンドコーディネーター
の人でしょ。この感動はちょっとあんまりうまくないんですよ、撮影が。うーん、ネタはね、面白い人なんです
けど、そう、最後もね、ちゃんとその彼女が散々悪事をやってきたんですけど、ちゃんとそれでもう許したハッピーじゃないんですよね、ね、因果応報でちゃんと法の裁きが下るというか、ちゃんとそういうのもあった上での、ってところだから、そこも良かったですね。
アメリカとしては
こうきちんと、はい、もうね、お勤めご苦労さんみたいな感じになる、
シンプルハッピーネスじゃないんです
よ。誠実ですよね、
そこは良かったですね、まあ、なんかみんないいって言ってるし、いいじゃんみたいな、そういう感じではないっていう、ね、やっぱり悪いことやったら裁かれますよっていうところは良かったですね。
ある
とき
はです、まあ、ちょっと家族は、ね、はい、まあ、ね、ある法律を使うので、
まあまあ、あれはね、引っかかる人もいるとは思うんですけど、はい。
はい、では、
第6位ですね。
またリバイバルにちょっとなってしまいかけたので、はい、あ、そう、この作品があったということで、急遽思い出して、チェンジしました。
はいはい、
限界など知っているを、改め、ケープタウン。
あ、ケープタウンは、僕は下半期の何位かに入れましたよ。
これ、僕も完全にスルーしようと思ってたんですよ。オーランドブルームとかどうでもいいしとか。
オーランドブルームだ、そうだ、名前がさっき出たけど、リアム・ニーソンに近い立場の人です。
なんか分かり、つかめそうでつかめない。
全然立場は違いますけどね。
映画飛行に小泉さんがコラムとか書かれていて、
そうですそうです、
これは童貞映画として見るしかないんじゃないのかと思って駆けつけたんですよ。素晴らしかったですね。
見れてないですよ、
実は。はい、ああ、そうですか。
だから日本ではオーランド部の主演みたいな感じになってますけど、完全にフォレスト・ウィッテカーが主演の映画ですね。
その童貞の理由が悲しすぎるんですよね。
悲しいですね。犬に、子供の時に、
チンチン噛まれて、
で、叩かなくな
って
、たまになんか、娼婦を寂しいが呼ぶんですけど、お尻を撫でるだけ。
そう、お尻撫でるだけで、お金を、大金を置いてい
く。お母さんと二人が。
引いてるとこれとファーナスは良かったらしいんですけど、見てないんですよね。
あ、ファーナス、そっか、ファーナスはあまりにも地味そうだったんで、
うん、あ、ファーナスも面白かったんだ、そうだ、
そうか、ファーナスはちょうど同じ時期 で、
ね、俺ファーナスちょっとね、序盤地味すぎてすごい眠くなって寝てしまったんですよ。終盤からすごい面白かった、目が覚めた。
去年はそういうハードボールドな、いい
ケープターンは結構アクションも激しくて、なんかこれせいか、ナイフで耳をグズーってなんか疲れたりとか、ちょっとこう後ろの壁に張り付けみたいなされたりするシーンもあったりとかしてですね、
あれは素晴らしかったですね。南アフリカ、そのケープタウンの治安の悪さがね、もう絶対
住みたくない、マシンガーみたいな持ってて、普通のなんかこうキャッチボールやってるような、なんか少年のシ
キラがバーベキューしてる連中とか、
いや、サウマシンガー海水浴場で試合が始まるとか、めちゃくちゃなことになるんですよね、はい、
ちなみに限界などは知っているはどうでした、
はい、あ、これはですね、本当はこれを本当は入れようと思ったんですけど、まあ、リバイバルばっかなのあれなんで外したんですが、これ、キム・ギヨン監督が61年ですね、
に撮ったその、シオン監督、
あ、キム・ギヨン。
あ、キム・ギヨン監督、
はい。韓国映画ですね。
僕、キム・ギヨンは DVD ボックスを持ってます
よ。マジで大ファンですね。
はい、昔、ゲジョっていうね、リバイバルされましたけど、80年代の大英ドラマ風のね、はい、大げさな感じなんですよ、ね。
ドロッドロした感じので、もう最後みんな刺して刺されてみたいな感じになるような、ね、限界だと知ってる、これはあの戦争中の話で、そのまあ日本軍はどれだけみんないじめが好きかみたいな、そういう話です。あの水木しげるの漫画みたいな、総員玉砕せよみたいな、そういう映画なんですけど、大雑把に言ってしまえば、はい、結構フィルムが欠落とかしたりしていて、日本でのシネマベーラー見た時もなんか8分間ぐらいその音だけとか、あと逆に音声だけとか、そういうシーンがあるような、まあ、完全版ではなかったんですけど、
最後のそのまま流してるんです
か、流して
る、はい、すげえな、
ちょっと上映する前にアナウンスが流れて、そういうシーンがありますって断りは出したわけですけど、もちろん
すごいな、結構長いですね、8分間、
ね、
そうです、はい、8分間永遠ずっと無声映画みたいな、実験映画みたいな感じ
でも、音だけあって で映像がないところもあるんですよ、
ね、そうですね、
字幕がある
んですか、はい、
そっちの方がすごいな、
真っ暗で、音だけは延々、あ、まあ、字幕出ますけどっていうのがあれば逆に映像だけで何もないって、その時はさすが映像は意味わかんないので、その前にそういう本当にサイレント映画みたいに状況を説明したのがバーって文字が日本語で、それ日本版だけ でそれからこれからご覧いただくのはこういうシーンなんですよってなって映像だけ流れ、字幕がいろんな映像が流れるとか、最後の方はもうドッカンドッカンこう爆弾とか起こしてたりとか、火事なのかなとかでたくさん人が死んだりとかして、すごいあれですね、相原浩二先生のムジナっていう漫画の最後の方みたいな、周りは獅子ルリーたる状況でこう男女2人だけはもう今度瀕死の状態でこう会うみたいな、で周りはもう獅子ルリーみたいな、とんでもないような映画で、まあ、素晴らしい、ようやく見れたってところだったんですけど、まあ、
喋ってる人が切れて
る。喋
ってる後藤さん、微妙に切れ始めた。
あ、そうか。
もう気になった。
すごいなの、寄ってくれ。
はい。じゃあ、
気持ち、こっち
行
きましょう。
はい。
5位です。
第5位は、もうちょっと先ほどまで何回で喋っているんですが、はい。
悪魔に育てられた少年ですね。
後藤さん、どの辺が
10位です
か。これはですね、ズバリ僕は、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんで、あんまり言いづらいんですけど、
は
い、
この話は
ね、後半がね、
最後、エンドロールです。
はいはい、
ですね。
あれは最低
です。絵になるやつでしたっ
け、はい、そうです ね。
いいです
ね。まあ、少年の、ね、心象風景というか、
少年が、まあ、幼い時は、本当に、育て、自分のたちを育ててくれたいいお父さんたちみたいな感じだったんで、その時の当時のノスタルジックな思い出をイラストタッチで流れるんですよ。それサニーみたいな感じで流れるんですけど、でも実際は極悪殺人鬼集団みたいな、このメモリアルを延々観客に見せるっていう、これ嫌がらせでしょっていうような、
映画ので魔法ですよ。
結構そのネットとかで見るとあのシーンが切なくてよかったとか言うんですけど、僕には嫌がらせにしか見えなかったんです
よ。主人公とっていい思い出になってるんだなっていう恐ろしさが、
本人たちにとってはいい思い出でも他人からしたらもう悪趣味極まりないって映る場合もあるんだよっていう監督のメッセージなのかなと僕は思ったんですね。で、ファイの監督って前に地球を救えっていう、この中で父親の青年が暴走する映画を撮ってるんで、やっぱり悪意持ってわざとやってんじゃないかなっていう。
多分あれでございます。映画で独特にその悪人に共感させるっていう技法があるんですけど、それをやる監督はたまにいるんですよ。
あの映画はさっき言ったちょっとある優しき殺人者の記録に近い部分はあるかもしれない。もしかしたら、
まあ、ね、確かに、はい、本人の完全に心情に立つと分かるけど、でも普通の一般論のそういう、まあ、法律とか常識から言うと最低極まりないっていう否定するしかない、
アンモラルなんだけどみたいな。
そうですね、その魂自体純真で本物なんだけど、でも法っていうフィルターを通すともう断罪するしかないみたいな、
う
ん、
そうですよね。
でもそれは映画っていうフィクションの惨劇だと許されるっていうところで、現実にあれはドキュメンタリーとかあったらもう最低じゃないです
か。素晴らしい思いですよね、殺人鬼にとってもって話
です。そうです、
まあ、でも現実でもね、誘拐された人がこうストックホルム症候
群みたいな、
まあ、それをちょっと大げさに描いたような、
そうですね、っていうところで非常にいい、
ジャンルものでやられたらいいわね。完全にジャンルもので作られた殺人犯思い出で見てるってい
う
のがいい。
純粋なアクションシーンとかそういうところもすごいやっぱ良かったですね、チェン・ミンシ君のね、あの岩みたいな顔と、あの主人公のね、卵みたいなツルツルした顔の対比っていうところも面白くて、絶対親子だって見られるわけないんですけど、
キム・ユン
ソ
クとかな、
まあ、血繋がってませんから
ね。まあ、そうですね。周りも、周りも別にあれか。一緒に暮らして
る。血繋がってる人は誰、土地出てきます、
ね。襲った家族の子供ですか
ね。
怒られてたら誰も血繋がってない。
そうですね。コマンドでアリスタミラのがね、シアちゃんから生まれるわけないみたいな。
パトコネタですからね。
そうです。
個人員から。
はい、
さあそれでは行きましょう。4
位ですね。まあちょっと川崎さんとかなんですけど、
来ましたね。
先月解禁、
はい、
川崎、白崎の劇場版ですね。
これはもう全部 DVD で見られてますか。
もう見られてます。僕はもう白石監督のですから、ある佐々木優しさの記録を見てますし、佐々木ワークショップも見ました、
はい、
2月にあれですね、今もう亡き吉祥寺のバーツシアターで
白石
監督、はい、オールナイターそこで初披露
の
やつやったんですけど、それ見ました。バーツシアターなかっちゃいましたからね。
ある意味宇野昌平オールナイトでもあった。
そうですね、はい、超オカルト、暴力人間、
多分ほとんど全部主演、
暴力人間だけは違います。
あ、そうです、
ま
あ、あの昔の
話です
かね、
はい、オカルトと超暴力人間と写真ワークショップはもう宇野昌平 とりあえずね3つ、うん、はい、
たまにね、ムロさん他の映画出るときも、ね、怖くてし
ょうなんかやるんじゃないかみたいなね
やっぱり昨年は僕にとってやっぱりもう白井さんイヤーだったっていうところで、
ファンにとって本当
に、ね、素晴らしかった
です。しかも、まあ、要はあの去年より前に撮ったやつなんで、はい、去年は多分だからそんなに撮れてないと思うんですよね。
実際そうですね、
宣伝活動でも笑えたりとかしてました
ね、上映公開がまとめてと重なったっていうところだったりするの で、ね、実際撮ったのは2013年の
殺人ワークショップも結構前のやつですもんね。
そうですね、インビズミナール自体も2013年とかね一回あの公開とかしてたはずだと思います、ね、ユーロスペース映画美学校かとかで、はい、
やってた。シネマとかやってて、
そうですね、
入れなかった
んですよ。僕も行けなくて、それで今回完全版みたいな形のをちょっと見たんですけど、うん、いや、やっぱり素晴らしいの一言ですね。うん、もう感想ほぼあの風崎さんがおっしゃったことでも被ってしまうんで、
言えるところが少ないんですよね。
そうですね。はい。
白石さんだけはみんなそうです。今だけ説明したらあともう見てしか言えない。
そうですね。
はい、あの怖すぎ劇場版も劇場版って言いながらやっぱりあの登場人物は結局 4,5 人ぐらいしかいないですし、そんなにその舞台とか場面とかもコロコロ転換するわけでもなかったりするので、うん、山の中とかあのバスの中、うん、あのロケバスの中とか、
あ、そうですね、
トンネルの中とか、なんか普通にスーツ着たおっさんの顔にモザイクかけてなんか防衛庁関係者で出るだけっていうか、本当低予算なんですけど、うん、それをもう世界崩壊の危機みたいな感じのスペクタクルにまで昇華させるっていうのが。すごく見えないんですよ。しかもそれは本当にインターステラーと本当に並ぶぐらいのスケール感を本当に獲得している
スケール感。そう、白石監督インターステラーに大感動してます。
入ってましたね。
なんかの映画以来の電波系基地外の
フィールドオブドリームス。
あ、そうそうそう。言ってましたね。そういう見方もあるんだ。
なるほど。
そうですね。あ、そういえば昨日フィールドオブドリームスが監督した映画なんか見ましたね。新作何でしたっけ？また忘れちゃった。
新作なんですか？
はい。
確か。そもそも監督誰でしたっけ？
ね
え。そうですね。
あれ誰だっけあれ。
あれ映画ばっかり
有名でした。
あれ最近やった映画ですか、
ね、あの何したっけ、コーン畑をどうにかしたらあれを作れば、
あれ彼がフィールドオブドリームスは知ってるんですけど、
新作は先週末から上映開始している洋画ですけど、
内容は
何したっけ、多分
どんな誰が出てるかでも
見てすぐ、
現代ものですか、
現代ものです、はい、アメリカ映画、
内容を言えば多分出てきます、
サスペンスとかミステリーとか、
ああ思い出した、あれです、ロビン・ウィリアムズの余命90分の男、
ロビン・ウィリアムズも
余命90分の男、
そうそうそうそう、
監督は、アイヴァン・ライトマンじゃなくて、
じゃないです、
ザ・ライフォード
ボソアパーさん、
ね、その似たタイプの人も名前が混ざる、レイマンの人ですよ、人も名前が混ざるんです よ、
レインマンの人？
レインマン？
バリリンソンですか？バリリンソンじゃないですよ。
あれ？バリリンソンじゃ
ない？じゃないですね。フィールドオブドリームスバリリンソン撮
ってた。じゃないですね。そうですね。
ちょっと名前はちょっと。
あれじゃあ、はい、僕が検索しておくんで。
じゃあ次行きましょう。
そうですね。
はい、はい、はい。
異常な。
というわけで。
はい、またちょっと反則で申し訳ないです。
はい、第3位は。
スターシップトゥルーパーズ&シャイニングの金沢映画祭での爆音上映。
ああ、僕も見ました。
はい、ですね。
はい、
素晴らしい。でもまあ第3位金沢映画祭でもいいんです
けど、そうですね。
とにかくそのスターシップトゥルーパーズは普通に96年の公開当時見て、まあ普通に面白かったっていうのだったんですけど、シャイニングも何回見てるんですけど、なんかなみたいな感じだった
んです。いや、なんかでもバージョンが違いましたもんね。
あ、そう、なんか長い場合140分ぐらいあるバージョン、普通に日本でビデオとかで119分のバージョンじゃないやつで、まあでもどこが長いのかよくわからなかったんですけど、ただ爆音はとにかくすごくてですね、
そう、
シャイニングとかのもうデンデンデンデンとか言うときとかもう本当ビグッとするような感じで、はい、
それでもう
違う映画みたいな感動がありましたね。
キューリックの遺言のせいでないんですよ、あのサイズが違うやつしかソフトは出てない
んです
よ。そういうあれなんですよ、やっぱり
あれ遺言でそれ用に編集したんだからソフトはそれでしか出しちゃダメっていうのがあったせいで、
ビスタサイズで
しかない、うん、本当はシネスコなので、
あれ失敗版出しちゃいけないみたいな、
出しちゃいけないんですよ。で、でもレーザーディスクだけ日本の
フルメタルジャケットもビスタサイズだったですよね。
あれを全部シューリックがテレビで放送するためにはそれしか出しちゃいけないっていう遺言を残しちゃったんで、
DVD はビスタサイズで、でも金沢 ザ映画祭でシネスコだったから、
シネスコしかない
んですよ。それびっくりしたんですよ。えって思って、
うん、全部そうです。あの2001年もみんなそうですよね。シネスコで見たか劇場ですぐか見てないと実は感動が3分の1ぐらいしかないです。
なるほど、なるほど。
金沢映画祭は昨年のですね、いつも9月に大体やってるんですけど、あんまレア作が昨年はあんまりなくて、結構あの過去の名作の爆音リバイバル上映っていうのが多かったんですけど、でもどれも本当改めて生まれ変わったみたいな感じで、
いやびっくりしました。
マッドマックス2も爆音で見たらすげえと思って泣いちゃいましたもん、本当
に。ね、マッドマックス2の前にやったあのアフリカのやつ
あのブラックホークダウン、
ブラックホークダウン
があれなんか衝撃が強すぎた、
すごすぎて。でもその後のだからスターシップトルーパーズも印象が結構薄くてマッドマックス2も結構ね、あぬるいなみたいな思って
戦地の話ですもんね。
そう、まあ、すっごい
音が拾えるもの
はね、ガガガガガって打つのがうわーっつってもう肝が冷えちゃうみたいな。
いや、向こうのアメリカ映画はなんか軍隊が絡む映画本気でやんないとすごく言われるらしいんですよ。マイケル・ベイがなぜあんなに強いかっていうと、アメリカ軍とのコラボレーションが非常にうまくいってるのはアメリカ軍をめちゃくちゃ強く描いてくれる監督なので、はい、
なるほど、広告塔的な、
広告塔なのでもう全面協力なんですよ。アホみたいなトランスフォーマーですらもう全面協力なんで、
ここはちょっと違います
よ ね、 ね、軍人があまり出てこないんでね、
まあ、中国の牛乳がたくさん
出てくる
んですけど、僕はね本当ブラックホークダウンとワイルドアットハートがとにかく良かったです。
あ、そうだったですね。、はい、一応ポール・バーホーベン監督特集みたいな感じもあって、リンペクターズとかいうのが昔のオランダ時代の感じなんですけど、あんま面白くなかった。
あんまり有名なんとかの戦士と、
はい、
女王陛下の
戦士、ね、そうそうそうそう
そう、あ、そうそうそう、グレートウォリアーズとスターシップと、
ス
ペッターズの3本ですね、あったりとかして、で、金沢映画祭は、お二人って聞かれたことあるんですか？
行ったない。あんまりいないですよ。
金沢はもう旅行になってしまう
んですね。そうですね。僕もあの、金沢映画祭なかったら絶対金沢行ってない
よ。俺も行かない。
いや、いい街ですよ。
いや、楽しい。
見学校ではよく行
って、そこでは行ってますよ。まあでも、東京の人は普通は下町コメディ映画祭行くんですよ。
重なってます、
ね、地元ですからね。
そう。
台東区なんて、ご地元なんだよね。でもあんま見たことないですよね。
はい、僕も行ったことないです、
ね。今年もまあやるかとか、毎回やるかとか分かんないって、
ね、今年やるとしたら ね、インタビューやるんじゃないでしょうかね。
ああ、G インタビュー。はい、ああ、やるかもしれないです。そういうようなの。はい。やっぱほぼ多分赤字なんですね、わかんないですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、ね、
ほとんどは赤字だった
り、なんだかんだ言って、
みんなにね、サポーターになってもらって。
あ、そうですね、もうまさかなってないので。
設備がないところに非常にやるのでね、やっぱり一本一本のコストが高いらしいですね。
はい。やっぱり結構東京からも人集まってますけどね、去年、おととしかの時はあの白石監督もいらっしゃったりしてました、普通にお客さんとして。
あ、お客さんとして。
はい、そうです、普通に。
ちょうど、あの、夜中、上映もあったんです
よ。あ、そうですね、はい。あの、カルトの。上映日になって、まあ、それのついでってじゃあれですけど、合わせてみたいな、ね、で、ファントムパラダイスがフィルムで見て感動したとか言ってました。で、その後にロッキーホラーもあったんですけど、あ、それはあの、いや、みたいに。
あんま好きじゃない
って。で、僕と小泉さんはロッキーホラー、うん、あの、イベント上映初めてだったから、どんなもんだろうと思って言ったんですよね。
う
ん、
いや、まあ正直、もういいやって思いました。やっぱ、ああいうのじゃないなって。
じゃ合わせて踊ったんですね、僕ら。
精一杯楽しもうとは思ったんだけど、
向こうではね、イベント化してましたね、は
い。前とか横の人はノリノリこう当たるんですよね。
うん、
あ、はい、すいません、みたいな。
うん、いや、広さがね。
それがちょっと、はい。
まあ日本人の文化とちょっと違うん
ですけど、うん、そうですね。無理やり盛り上がったみたいな感じで、ちょっとなんか引きつった感じ、ね。
映画祭来たからには盛り上がろう的な、
こう、そうそうそう。
高い金払ってる。
本当に盛り上がってる外国人のお客さんとかは多分そのロッキーホラーのためだけに来たって人もいましたから、他の作品で一切見なかったですもん。
ファントムパラダイス見ないアホがいる。
フラワーって映画の中に出てきますからね。
うん、ああ、そうですね。
ロッキーホラーショーに行くシーンがありますから。
はい、なるほど。
ということで、
ではでは
第2位、はい、第2位ですね。
2
これをワウワウで見たやつなんです
けど、はいはい、
まずね。濁った春、男たちの戦い。
そんなにいつやりました？
ご存知？
全く今初めて聞いてちょっと驚いた。
濁った春、男たちの戦
い。どこの国の？
イタリア映画です。
ああ、イタリア。
ゴモラって映画、
そうですね。
あったと思うんですけど。
ゴモラ。
ゴモラ。
ゴモラ。ゴモラ。あ、イタリアの見ましたよ。ギャングのやつですよね。あれすっごい面白かった。
あれですね。B さん履いて短パンの、
はい、
チンピラがマシン型で、
ね。うん。川でね、
はい。あれの原作者が書いた短編小説が元になっている青春ドラマで、ワウワウが本邦初で、今年の2月 ぐらいに DVD で後追いで出るんです
よ。ああ、そうなんですか。は
い、で、あの、まあ、濁った春、男たちの戦いタイトルなんですけど、現代はタタンカっていう、なんか柳生って意味のなんです。なんで DVD はタタンカってタイトルで出るみたいなんですね。やっぱり要するに、その、まあ、青春もので、まあ、これは全然実力とかじゃないんですけど、まあ、2人の幼なじみの少年がいて、大きくなって、1人はボクシングの才能があると。で、ボクサーの道を歩むと。で、もう1人はチンピラで、親分になるぜっていう話で、
まあ、
つまりどこか聞いたような話なんですけど、
刑事とヤクザ的な、
はい、キッズリターン、
キッズリターンで、本当にキッズリターンなんですよ。で、結構その北野武史的な感じですね。
そうですね、はい、ある話だな。
で、
一つのジャンルですよね。
あのカメラマンが同じかどうかって分かんないんですけど、はいはい、ゴムラみたいな感じで終始曇った空で、どんよりした街で、で、まあ、乾いたような感じで、だ本当にそのあのレビューとかでは結構こう濁った春っていうようなその放題がひどいみたいな書いてあったんですけど、
あのね、でもねそれはねポイントなんですよ。あのねワウワウではつまんなそうなタイトルほど面白いんですよ。
すごい
ですね。だからなんだこれつまんなそうだなっつってするしちゃいけないんですよ。
そうです、はい、
そう。
でも僕はいいタイトルだと思ったんですよ、ね。本当に主人公の2人がどうか大道じゃない濁った青春を送ってて、で画面も曇り空でもう濁った人たちが出てこないようなもう濁り切った青春っていう形で、それは全然ハマってたと思うんですよね。でその物語の中でこう、まあ、主人公がボクサーになって成り上がっていくんですけど、でこうなんかマフィアがパトロンみたいにつくんですね。である時なんかお前ボクシングのパンチ力強いんだってみたいになって、ヤギをなんか連れてくるんですマフィアが、お前こいつのなんかあのパンチで
押してみるかって
言って主人公がいやいやだから素手でヤギを殴り殺すっていう
闘牛がありますからね。
シーンがある
んですけど、スペインの、
はい、
すごいな。
でもナタでね牛殺しのシーンとか地獄の黙食とかありますけど、素手で、パンツでヤギを殴り死んでるか分かんないけど殴り倒すシーンがあるっていうのはすごいなっていう。
ヤギ、ねね、としてはたまったもんじゃないですけどね、はい、なんで殴られなきゃいけないん
だろう。連れてかれて食われるわけでも
パンチ
力、
パンチ力、
はい、あいつのボクサーのパンチ力っていうのはそのだから牛を殺す時のこの ガスガンとあれと同じ威力があるんですよ。で実際なんかボクシングボクサーが、ね、演じてるとかなんかですごい体引き締まってて、ボクシングシーンとかもすごいいいんですね。でこれは本当に広いもので、まあ、2月ぐらい確か DVD 出るんですけど、いや絶対見た方が
わかりました、は
い、タタンカっていうタイトルで DVD、
ジャンルとしてもじゃあ青春
も、青春もですね完全に王道ですね、はい、片っぽはマフィア、ね、片っぽはボクサーでっていうので、でそのなんかこう頼みをしぶしぶなんか聞いちゃって、なんか刑務所の代わりに入っちゃってとか、そういうドラマもあってみたいな、2人の友情の話みたいな感じなんですね。これいいですね。
はい。
はい、
ではでは、とうとう第1位ですね。
はい、私もですね、もう、これを見たら、他はなくてもいいんじゃないかと。本当最高ですね。
1位は。
ペイン&ゲイン史上最低の
格好。ああ、これもワウワウ
で。マイケル・ベイですね、
まさに。マイケル・ベイ。
マイケル・ベイなんです。
マイケル・ベイ。マイケル・ベイだけど、全然対策じゃないんです
ね。はい、最高ですね。あの実際にあった事件です。フロリダかどっか80年代にあった、あの、誘拐殺人みたいなんで、あの、尼崎の事件とか、ああいうもんです
よ、はい。セレブをさらっていて、はい、
バカなそのトレーナーが金欲しいってなって、セレブを誘って、で、無理やりなんかその資産の権利上渡書を書かせて、拷問してですね、で、金を手入れて、豪遊するけど、そこをバレて、で、逮捕されて、
そう、で、話なんです。犯人が全員ボディービルダーっていうか、筋トレ好きなんですよ。
マーク・ウォールバーグとか、あとアルザ・ロッキーですね、ドゥエイン・ジョンソンとか出て
る。そうか、それか、それか。
はい。だからマイケル・ベイが今までずっと描いてきた、もう筋肉と、もうプロテインの世界ですよね。で、それを拷問で見た奴らが、金のために短絡的な犯罪をするみたいな感じの、まさかマイケル・バイはこんな自分をこうなんか損活するような映画を撮るかみたいな。
これが先にやりたかったらし
いです。温めてた企
画、トランスフォーマーの後にこれを撮る予定だったのが、
はい、
対策が続いてしまって撮れなくなった。
そうなんですよ、
待望の客だそうです。
かなりコメディなんですね。実録の事件でもう本当バラバラ殺人とかひどい話なんですけど、完全にコメディとして描いててめちゃくちゃ面白いんですよね。
なんかね、監禁部屋があるんだけど、はい、そこにもしっかりボディービルのベンチプレスの道具とかが置いてある、
は
い、
マークボールが間違って人を殺しちゃうんですよね。喧嘩してやべえどうしよう、とりあえず筋トレするみたいな。
そうそうそうそう、ナーバスになったらやばい筋トレして落ち着こう
って仲間が止めたらよしいいぞいいぞいいぞって
、まあ、自律神経にって言いましたよね。
そうなんですけど、だからね、筋トレしてもうここ体が立派な人が心が一切立派じゃないっていうのがね、
全く精神を鍛えられてない
ってこと、すごいいいんですよ。
本当脳筋の、ね、世界、素晴らしく描いた。すごいのは本当実話だというところが出てきますもんね、映画
に。出てきますね。
なんとここまで本当に実話です。
バラバラした死体の指紋を焼くのに、あのバーベキューで焼くんですよね。
バーベキューのあの器具で。
はい、でそれをあの外でないないとうまく焼けないからとか言って、普通にこう、広間のストリートのところで焼いて、でお迎えの奥さんの中でどうもとか言って、挨拶とかしたりしてるんだ。お前何やってんだよ、見られてんじゃないか、いやでもこっちが焼きやすいだろうとか言って、そこで、これでもまだ実話っていう、こう字幕が出るっていう。
一時出るんですね。
そうそう
そう。2回ですね。
1回、2回ですけどね。はい。
結構、途中、ほんと後半になって、あまりにもひどいだろうと思うところに、どんどん出てるんで、大笑い。
ですね。はい。
これはさね、作ったらバイケルベイと思いたくなるとこ出るんで。
いや、なんかその、指紋とか消しちゃったりしてるので、死体が見つかっても、その、身元がわかんないんですよね。で、最後に決め手となったのが、それはすごい、公共している人だったんですよね。あの、被害者の人が。
ちゃうと思われて
る。あんまりちゃう
と思われてる。あ、楽しみが。楽しみがね。
結構、本当にその、
実はね、みんな知ってるからね、向
こうで。アメリカっていう国を、結構かなり批判的というか、痛烈に、皮肉っているようなブラックコメディですね。
完全ブラックコメディ。
それをこうアメリカの王道のね、本当にバカみたいな映画ばっか撮ってきたマイケル・ベイがこういうのを撮るっていうのもすごいなっていうので、
マジのね、嘘ですけどジョン・フランケンハイマーの子供だと見張ってた。
ありましたね、その話。
先あんまり聞かなくなりましたけど。
それは嘘だった。お母さんのさっきのあれですけど、ヒットカーじゃないですけど、お母さんが勝手に言ったら嘘らしくて、信じ込んでた。
知らなかったんですね、本人も。本当だと思ってた。
本当だと思い込んでて、会って聞いたらそんなわけねえだろって言われて。って言わなくなった。
ジョン・フランケンハイマーって人選がまた、
そういう監督になるつもりだったらしいですよ。
あ、なるほどね。
いやでもこれでかなりマイケル・ベイの本当に僕の中でステージが上がったというかですね、本当今までは割とどうでもいい監督だったんですけど、いやもう見逃せない監督になりました。
対策以外ってどんなの撮ってましたっけ。
本当対策
しか撮ってない、
一応一本だけ
アルマゲドンとか、
もうデビュー作から
バッドボーイズ、あ、そっかそっか、
もう対策からです。
アイランドとかも対策で、タイソのシリーズ、アルマゲドンとかですよね。
バッドボーイズ2です、2バッドですからね。
2バッド、はい、もうありましたし、
ね、他の対策しか打
ってない。パールハーバー、まあ、あれも面白かったですけど。
あ、いやもう全然違う、も
う全然違う方向なんですよ。
スタッフもでも同じスタッフで、みんながリンクなジョークで、低予算だけど対策と同じことをやるんだとか言いながら叫んでくれるとちょっと楽しい。
時間も長いんですよね、140分ぐらい。
あ、そんなありました。
実はをねきっちり全部やってるんで、
全然その短く感じましたよね。
でも本当に面白かった。これがね、劇場やっぱりまあコメディだからってことなのか、日本劇場未公開なんですけど、本当に映画館で見たかったですね。
未公開なんです
ね。そうそう、 DVD だけだったんですよ。はい、だから全然出てる人
も、でも、ね、気づかない。1回だけやってるんです。
え、マジですか。
映画祭とかで、
ヒューマントラストで、
え、やったんですか。
DVD になるやつをやるっていう、
ああ、シネマ借りてるのたまにやる、
やるやつ、はい、確かやったはず
だった気がする。うわ、それはちょっと絶対見たかったですね。
どうも勘違いかもしれませんが、似たような映画を同時にやってたのでそっちかもしれませんが、
金沢映画祭でそういうのやってほしいですね。
あ、そうですね、そういうような、はい、
劇場スルーされたの
でも絶対映画が見た方がいいって、爆音でっていう、
はい、台東区のやつやってますからね、コメディ映画祭は。それを、
あ、そうかそうか、
下町
コメディ。下米結局なんかね、あれだっけ、エクスペンダー3とかもそうですけど、その後すぐ劇場でやる映画だから別に、そんな1ヶ月前とか、
ワールドとか、
やってない時も
エンド・オブ・ワールド。
あ、まあまあ、そうです
ね。キャビン酒飲むやつ、
酒飲むやつ、
ワールド・エンド。
ワールド・エンド。
ワールド・エンド。決まってないのもやってはいるので、
そうですね。
たまたま撮れる時はしょうがないと思ってください。
まあ、同行の人と一緒に見るっていうのが、
そうそうそう、
やっぱりね、多分下米は。
コメディーは笑いますから。
なるほど。
もう下米はあれですね、確か、テコン V をやった時は見に行きましたね。あの時は関西行かなかったので、うん、テポン V とスカンピンウォークと、
スカンピン
ウォーク、あとなんか、あれか、ハンゴーバーか、もう3本立てやった時、いや、山田忠夫さんの、その、あれですね、追悼みたいな感じで、
あ、なるほど。
キカコーチがザバーザバーザバーと泳いで、
上陸して、広島からやってきて、
そうです東京に港に流れ着くって。
スカンピンウォークはね、ビューティフルドリーマーと同時上映で、
そう
どっちも面白かったんですよ。全然期待してなかったのに、はい、山田達夫がすごい良かった。
そうです。これは唯一、マイケル・ベイで誰にでもおすすめ。まあ、ちょっとブラックがきついんで、
まあ、そう
ですね、勧められるかというとちょっと自信がないですけど、
まあ、マイケル・ベイを バカにしてた人ほど、
むしろそうですね、見直してくれみたいな。
言われなきゃマイケル・ベイだって絶対思わない。
結構映像とかもあれですね、あの特殊部隊を乗り込んでくるところとか、やっぱりマイケル・
ベイ
っていうか、はい、スローモーションになってみたいな、かっちょよく捉えてるんで、まあ、その辺は、はい、ベイン、
はい、ベイン、ベイン、カットはね、ガンガン出てきます。
ゆっくりスローモーションで歩くってい
う。後ろがバグアップしたりとかして。
ベイカットは、多分本人分かってるジョークで、ベイカットを使ってます。
セルフパロディで。
セルフパロディな感じ。
訓練してるところのヘリコプターショットを撮ったりとか、見られるヘリコプターみたいなショットを使うので。
なるほど、なるほど。
っていうようなところだったので、うん、はい、僕の中でやっぱりペイン&ゲインがですね、もう2014年のベスト作品です、ね、
はい、これを見て実はマイケル・ベイの全作品がコメディだったことを理解してもらうという
のは、あ、ある種の
実は、はい、全部実はコメディだったんだと思
います。なるほど、はい、まあ、だからといって他のを見返そうなんて気は
今後もだからマイケル・ベイ見る人がアクション見に行ってるのではなくて、楽しいコメディを見に行ってるのと思って
ます
、
私はとうとう今まで見てたトランスフォーマー見なかったですよ、
ひどかったですから
中国に話が飛ぶまでは良かった
です。後半、後半ありますから。
そうそう、
トランスフォーマー、
はい。牛乳飲んでるだけですから。
前半は楽しいんですよ、トランスフォーマーは。
後半が一作目しか見てないんで。
まあ、十分じゃないですか、
ね。十分です、
ね。まあ、十分です。まあ、見なくてもいいわ。
本当に、ワン見たらもう全部分かったみたいな同じです。
あ、そうです、
繰り返しです。
もう。同じことやってる
んですか、ね、同じこと
になって。ずっと繰り返しです。
ですので、まあ、とりあえず2014年の私としましては、あれですね、ペイン&ゲインと、あの、タタンカの2本はもう一押しですと、はい、いうことなので、見られてる方は、タタンカはまあ DVD 入れてないですけど、はい、レンタル返されたら、
濁った春ですね。
ぜひとも。はい、濁った春。ただ DVD のタイトルはタタンカで出るはず。
わかりました。
ぜひとも。
はい、さあ、それでは長々とお付き合いいただきありがとうございました。コメントはね、特にないですね、3位って田中さんが何位ので言って、何のこと言ってるのかよくわかんない
ですかね。入ったの
が。まあ、3時間近くやってしまいましたね。2時間50分になろうとしております。さあ、それじゃあどうもありがとうございました。
はい、じゃあ、島田さん、徳藤後藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではまた、はい、三平画家は今後もレギュラーで続けます。さよなら。
2015年も
楽しくよろしくお願いします。
まだですね。
あ、はい。わかりました。少年、よろしくお願いします。